ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
いくら本を何冊出そうが文化放送の人は全然認めてくれへんやないかい。ヒゲ男子ケマダルイ53世のルネッサンスラジオ。どうも、ヒゲ男子のケマダルイ53世です。ヒゲ男子ケマダルイ53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくどうぞと、いうことでございまして、もう7月も半ばと、いうことですね。もううちはもう2人目が生まれて夜泣き夜泣きで、いえ実際なんかね、まあまあこれシャレでねなんかそのこういう幸せほっこりな話をしたら、ねえ、まあ社会不適合者なんてね言われてる、あるいは言ってるリスナーの皆さんのお耳鼓膜が破れてしまう、歯が折れてしまう、血を泡を吹いて死んじゃうんじゃないかなんて、こうね、シャレのねディスをやってますけども、実際問題子供いた方が大変やからね君らより、あの経済的にも精神的にも、でも単純に眠たい、しんどいもあるし、俺も今もう腰がもうずっと抱っこしてるから、腰が痛くてしょうがないで、だからなんか、いや幸せリア充ぶりをさらけやがってみたいなね、あの見せびらかしやがってみたいな感じの返しをしようと、まあ、そういう想定でねやってるのかもしれんけども、実際もねこっちの方がしんどいんですよ。それは分かってほしいなというね。やっぱりその幸せな、まあでもこれはあんま触れん方がいいのか、ウノディ的にはこれは、いいんですか、ウノディさんがなんか、うん、娘さんと行ってくださいって言って、うん、マンモス店のチケットをくれたんですけど、
やってますね
こんなん行くいやウノディこれ勘違いしてほしないねんけど、僕はもう男の子ですから、もうね我々男の子もマンモス店と聞いたらもう興味津々ですよ、
まあ、女の子
ねえ。ただうちの小学校1年生の娘一緒に連れて行ったらどうですかって言うねんけど、パンフレット開いたら中に載ってんのほぼ動物のミイラしかないんですよね動物の干からびた動物のジャーキーか全身ね、動物の全身ジャーキーか骨しかないんですよこれしょ、いやもう我々はもうドキドキワクワクですけど、もうぜひ行きたいなと思うんですけども、娘はどうなのかな、まあまあまあ男と女でそんなに分けるのもどうなのかという話もありますけどもね、見てこれもうパンフレットなんか、この700万人が目撃したユカギルマンモスが再び再来日なんですこれ、
ま、定期的にありますよね
2005年愛地球博、ああ愛地球博ありましたね、あそこで一回展示されたやつがもう一回来日したという、う
ん、再来日、
再来日なんすか、へえ、状態的にはだもう首だけですよねこれ、言うたら、へえ、あとはもうだって世界初公開、だいたいこの4万1000から4万2000年前です言って、もうマンモスでも何でもなく子馬って書いてあるんです
ポニーですかね、
子馬、いやでもロシアの特別重要文化財って書いてある、うん、冷凍標本、まあ、だから本当にちっちゃい子供の馬なんかな、うん、が、まあ、多分氷土とか、氷河の中でずっと氷漬けのままでもしわしわジャーキー状態になって、一頭丸ごとミイラですというようなやつですよ、伊藤聖光さんが監修されておるという、
まあ、娘さん連れてったらね興味を持つかもしれない、
いやもう阿鼻叫喚でしょこんなもん、いや気持ち悪いっていううわうわうわ気持ち悪い、何これやだいや なるよ普通、
新しい扉を、ね、
ちっちゃい男の子でもなるんじゃない、うん、まあいろんなねことがとってますけど、基本的にもう死体しかないですよこれマンモス店、東京台場の日本科学未来館で、うん、またこのお台場でやってるのが嫌ですよね、そのフジテレビが近いとかさ、うん、仕事でも行かへんのに、仕事ではもう二度と行かへんのにあるいはたまに行く話があってももう胃がキューッとなって嫌な気持ちになる場所やのに行かなあかんというね、 だからもう、まあ、宇野 T さんずっとフリーでやってるから分からへんと思うけど、俊光くんとかって分かると思うけど、昔勤めてた会社もうリストラされて、ひどいもうバリ造語浴びされて、お前何やってけへんのお前はということで首切られた会社の隣にまた再就職みたいなことやからね、これものすごく気まずいやんか。
行きたくない。
あ、行きたくない、うん、だからうちの奥さんが2人目産む時も、実はあの祖師ヶ谷大蔵の方やったっけ、あれは TMC、うん、東京メディアシティレモンスタジオ、
キヌタ
スタジオいうかな、うん、1階にあの名物ね、あのマスターがいらっしゃるところ、うんうん、あな何でしたっけ、もう忘れちゃった、言ってないから、
忘れちゃった、
もうなくなったけど、あのお店の名前なんつうんだっけあれ、
髪長い人ね、
そうそうそう、か、後ろでギュッと縛ってなん、いろんな、
あ、こんじゃくわん、
こんじゃくわん、いや行ったことないやろこんじゃくわん。
ありますあります。
いやうどてぃはないよ。ラジオの人でしょあなた。
いやいやいや、まあまあ、
なんでこんじゃくわん行ったことあるの。
いやいや、撮影見学にね、収録を、
あ、観覧で
本番をちょっと覗きにね、
うどてぃさんも一応テレビはたまにやってるんです、これはね。
やっぱここかとか言
って、ラジオだけじゃないんです。はい、ということでマンモス店、ぜひ皆さん足を運んでください。ね、うん、はい、ということでございまして、はい、妬み男 Q9 でございますね。8月の18日新宿ロフトプラスワンさんで、開催でございます。日時やチケットの発売日、詳しくは私のツイッターもしくはロフトプラスワンさんのホームページで、チェックしていただけたらと思います。はい、もう参りましょう。今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。シンポジウム講演会シンポジウムというスケジュールの合間にこの番組を収録しています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオで、そこが宇野 T さんと僕は違うところですね。宇野 T さんもマンモステに全く興味ないでしょ。で、僕オープニングでね、やれジャーキーや丸ごとミイラや死体しか映ってないね、干からびた死体か骨しかないパンフレット開いてもって毒づきましたけど、うん、実はものすごいワクワクしてますからね。
娘さんがね、興味を持たない
かも。そうそう、だから娘、小学校1年生の女の子はどうなのかなと思ったからちょっと言うてみただけで、本当は僕科学とか大好きな SF 少年ですから、その宇野 T さんみたいな心まで死んでるわけじゃないんですよ。
でも死んでるからね、このマンモスは。動くならいいけど、
もう僕は全く興味ないですねっていうね、なんかちょっと寄り添われかけたけど、俺そっちじゃないのよ。
もう裏切られ
て違うのよ、うん、こういう宇宙とか深海とか昆虫とか、そういうのすごい別に興味ある方やから
ないな、
ほんまは。
興味ないな、
その辺ちゃんと男の子だから。
パソコンで見りゃいいしね。
パソコンで見りゃいい。画像で。
そうそうそう、動かないんだから。
で VR とかやったみたいでね。
まあそれ楽しい。
家で VR で見るんやったら、
ね、クーラーかけて。
生きてたらみたい、マンモスも生きてたらみたいって言うたもんね。
うん、
だからそのジェラシックパーク的なもんやったら行くってことですよね。
う
ん、
そうですね、アトラクション的な。
そうですね、真面目にそうですねじゃないです、本当に。どうでもいいんですよそんなことは。メールを読みます、はい、桜に花で桜花でございますね。桜花、子供が学校から、あ、ということはお母さんがお父さんってことですか、子供が学校から数百円の入った封筒を持ち帰りました。うん。クラスのみんなの前で、先生に呼ばれ、お金に困っている家庭に配られるお金ですと渡されたそうです。そんなことあんの、
このご時世。
その徒競走やったら一番つけたらかわいそうやから言ってみんな一斉にゴールするとか、そんなん言うてる時代に、みんなの前でお金に困ってる家に配るお金やから言うて、そんなある、デリカシーのない。いつも明るく振る舞っている子ですが、いやそうでしょう、さすがに答えたらしく、私に話している間ずっと目が泳いでいました。ルネラジのイベントが行われる際、唐突にです、唐突な提案、行われる際優待席を設けてはどうでしょうって。なんでこれ見よがしに区切られた一角を作り、経済的に恵まれないリスナーのための席とするのです。そして、その席に座るリスナーの参加費は他のリスナーが負担し、いやなんでやねん。さらにイベントの合間には不要になった衣類などを与えます。優待席のリスナーは額を床にこすりつけながら、終わりがとうございますと礼を言います。 どういう心理状態なオーカーこれ。自分ちのことでしょ。流体積のリスナーには経済的利益があり、他のリスナーは自尊心を満たすことができます。まさにウィンウィンです。ご検討ください。でこれオーカーの子供がってこと。
オーカー以外でもね来るかな。
そうね、
優先席
あのみんな桜花だからね基本的に
です、ね、
だ僕たまにあのロフトプラスワンで客席眺めるときに一瞬ババッてこうノイズが脳みそにね、うん、ババッジジジジジジジってこうあのノイズが入ってパッて目開けたらマンモス店に見えることある
ジャーキー
骨とジャーキーばっかりそんなことないですけど、あ今こんなことあんのね。数百円お金に困っている家庭にどこ出どころはどこなの。
役立つの
国なんか行政的なことでしょ、
うん、自治体とか
なんやろね、うん、金に困っている家庭に配られるお金と、ね、まあ大川もこんなことをメールしてくる暇があったらね、その数百円分ぐらい稼いで、うん、っていうか数百円ってなんなの
安くない
です。手当にしては、うん、いわゆるその子供手当的なニュアンスだとしたら安すぎるという、ことですね。あと一通だけ読んどこうかな、うん、ラジオネーム勇者とある、はい、男爵様のTさんルネッサンス、私人生のどん底に落ちていた数年前からルネラジオを愛聴させていただいております。信仰心の厚い隠れ檀家です。いやもうそういう言い方はねもう明確に滑ってますからやめてください。本当にもう誰も得にならない言い方ですからね。今日は朝から体調不良でめまいがしてたため
そんなやつばっかりです、
職場に万全のやつがいないです体調が、職場に電話をし急遽一日の休みを取りましたので初めてお便りさせていただきます。せっかくの休みを。で実は先日ひょんなことから男爵様の DVD を購入しました。おお、タイトルはヒゲ男爵ルネッサンス逆に聞こう何が面白いです、うん、当時一番のパワーワードと思ってます。逆に聞こう何が面白いってね、購入した店舗はふらりと立ち寄ったブックオフで価格は150円でした、うん、定価を見ると税込み1500円だったので高えなこれだってもうエンタの神様とか出た時ぐらいですよね多分。2007年の頭ぐらいに出したんじゃないかな分からんけど、ね、これはかなりのお買い得品。テンションもだだ上がりです。見つけるやいない小脇に抱え速攻でレジまで持っていきました、うん、だって一旦棚に戻してしまってその間に他の人に買われたら悔しいですもんね。買われへんから150円なんちゃう、まあ、そう言わしたんやろうけどね、はい、内容も大変豪華であの4が収録されていたり
これは
4の期限はここまで遡るという、
されたんです、ね、
まあそもそもエンタとかでやってたからねショートコントのやつ特典映像では同様のテルさんも共演されておりました誰やねんよね、もはや、もう今や佐野かな栃木か栃木の佐野かなんかで、うん、住みます芸人やってますけどもね、はい、ねてるさんも出てらっしゃるということで、うん、共演されておりました。他にも男爵様のいやこの辺は貴族設定を守ってるねこの時期は男爵様の家系図の解説や、なんちゅう目で俺を見るんですか一問だってこれうの T も入ってなかったサッカー
多分入ってないです
か、これ堀さんか
DVD はね僕
入ってない。
手伝ってない。
一問一答の質問コーナーも充実しており本当に大満足の円盤でした、うん、今日は体調が悪いのでやめておきますがまた今度見て、いやなんで体調万全やないと見られへん、今度見てみたいと思っております。まあもうそんな感じです、うん、あとは体調のことしか書いてないって、はい、先週この番組で明日はあるいは今日はかな明日はかな今週かな、まあ、言い方忘れたけど、うんうん、企業パーティーがあるっつって言って、でその後それに行って今日ですけども、うん、やっぱ弊害が出てますね。もうちょっと鎮静化というか、うん、大体の俺は分からへんけどその何にも関係ない一般の そのお茶の間のというか、まあ SNS 上のごく一部の方々と言いましょうかね、あれが何より嘘をついたことで怒ってるっていうのがすげえ気持ち悪いんですよね俺気持ち悪くない？友達じゃねえんだしっていう、なんか
正直者じゃない、
なんかそれであそこまで、ボロカス、その全人生を、仕事を失って、全人格否定され、極悪人やみたいに言われるのって俺どうなんかなとね、思いますけどね。まあまあ、その税金がどうやとかね、まあいろんなことをね、まあそれはそうなんですよ。それはもちろん、あの脇が甘いだとか、初動が下手だったとかね、それはまあそうなんでしょうけどね、何より嘘をついたことにお怒りだっていうのが非常に気味が悪い世の中になったなと思うことはもう否めないですけども、まあそのいわゆる、まあ、闇営業というか、まあ、あのワイドショー等が闇営業と言いたがってる闇営業ですね、あれももともとはその反社会勢力の闇とは、この闇は関係ないですから、何回も言ってますけど、大げさに面白く言うてるだけですからね、あれ本来はね、まあそんなことはいいんですけども、の直後に企業パーティーやからすげえ気まずかったのよ呼んで、まあ品川のね、とあるホテルですよ、品川の貴族が行くにふさわしい、だから貴族とかプリンスとかが行くような品川のホテルですね、はい、言うたら、はい、上流階級の人間がすごくお手頃に泊まれるところなんです、でなんとかのまあみたいなところで、でもだからこの番組でも多分言うたと思いますけども、すごい真面目な製造業の、歴史ある会社の、パーティーみたいなのがあって、何十周年のね、で余興で呼んでいただいたということなんですけど、楽屋入るでしょ、で着替えるでしょ、でまあ通常そのやっぱり、まあこの番組で何回も説明しますけども、あの裏動線ですよね、どっかのタイミングで裏動線に入り、厨房を通って広間の脇へというね、舞台袖へというのが通常の手順なんですけども、その日は現場にいた営業担当のマネージャーが、まあ、多分英明さんの後釜みたいな人なんですけど、結構なおじいちゃんで、
またおじいちゃんか
で、できないんですね、やっぱり
後釜がおじいちゃんなん
です。後釜だから、あれはもうおじいちゃんしか入られへんわおじいちゃん枠、
おじいちゃんなんですか、
まあそう言うほどおじいちゃんでもないけど、
ちょっと若いけど
英明さん、もう何年かしたら英明さんになる人ですよねで僕らを車で引こうとするというね、まあ、それはどうでもいいんですけど、でもなんかね、その裏動線じゃなくて、いや表になったんです。だから普通にそのホテルのロビーとかで、な結婚式とかもやってるわ、結婚式待ってる親族とかお友達、出席者、参列者たちがこうくつろいでるロビーの空間の中をずっと通って会場まで行くんですけど、やっぱりね、あれだけこう騒がれてる最中というか直後やから、だからまだザブングルさんは8月いっぱいですみたいなのが出る前のことやからね、スリムクラブがどうのこうのっていうのが出たてぐらいの時やから、そのシルクハットかぶってさ、今からパーティー会場や、いつもやったら、あの問題が起こる前やったら、まあなんかそれなりに、おおヒゲ男爵やみたいなね、なんでなんでみたいな空気感っていうのはすごく肌で感じるんですけども、もうロビー通ってたら一般客がこっち見て、コソコソコソコソコソコソコソコソコソコソコソコソ、闇コソコソコソコソ闇みたいな、いやもう完全だから闇営業や思われてる、職内やと思われてるんですよ、でもあまりにもタイミング的にやっぱり良すぎますもんね、あの報道がわーってなって、世間も悪いもう二度とテレビに面出すなみたいなことになってる直後に、普通にロビーをこう貴族の格好で通るもんやから、ものすごい気まずくて、そういう意味での弊害はこちらも被ってます、被害は。ほんでその後も会場入って、でも袖で待機してる時に、もう調子こいた若いアホの社員がもう酒飲んでるから、闇営業ふぅみたいなことをもう聞こえてくるんです、ドア越しに、そのお客さんよそれは、もう分かってんのに、でわーって出てって、どうもー言って、 でもなんとなくこう客席をなんかお互いに変な感じですね今日はみたいなね、もうそれで盛り上がるぐらいからやっぱりもうみんなそれが意識にあるんですよ。で最終的にその会場で一番偉い会長の人が、あのもうその辺は歴史ある会社に残念やなと思うんですけど、下水なと思うんですけど、いくらもらってんの今日はみたいな、もうだから多分それも報道の弊害ですよね。いやお前が読んだんやろと思いながらなんか自分でタッチしないでしょうね。いくらもらってんのって言われて、入江さんに聞かな分かりませんって言ったらドカン受けましたけども心は胸は痛みましたよ俺は。ひどい、
また
ね、
信じちゃうからね。
いやそうそう、いや信じへん、信じアホやからいや違うんですよっていう、まあ、そもそもあなたが読んだんですよということですけどもね、まあ、多分この安い時事ネタが今日本全国の企業パーティー地方営業の場で繰り広げられてるんやろなと思ったら、本当にもうリアルにゲロを吐きそうになりました俺はなんかね、
笑わせなきゃいけないからね、
いやもう そういうのも逆言わん方がいいです逆にね、もう、はい、ということでフリートークのコーナーでした。
この番組を聞けば下には下がいると思える気持ちが当社費2倍、ヒゲ男爵山田類53世のルネサンスラジオ。
さあここからは YouTube の総合サイトレディオにルネラジが勝手に乗っからしていただいておりますコラボコーナーでございます。今週もレディオ内のチャンネルおもちゃに出演されているこの方とご一緒です。
カホパイです、よろしくお願いします。
お願いします。ごめんなさい、ご報告が遅れましたけども、
はい、
あの2人目が生まれまして、
い
やほんまに知らんかった感じのいいリアクションありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんですよ、ついもう 2週ぐらい前でした、2週ぐらい前か、11日ですね、6月の、くしくもムーディー勝山くんと
同じ
誕生日ということで、まあ今のところねまだ生まれたばっかりなんでずっと寝とくぐらいしかないんでね、まあやや謹慎状態ではありますけども、
生まれてすぐ謹慎なんです、
謹慎なんです
何をやらかしたんだっていう、
いやムーディーはねええやつなんすよそれだけは言わしてください。そうなんですね、また戻ってきてくれると思いますけども、かぼちゃん最近はどうですか、あのこの間は、
はい、
あのねコミックなんちゃらにアメリカの方に、
はい、アニメエキスポですね、
アニメエキスポ、
はい、
行かれると言ってましたけども、
そうなんですよ。
他は何してんの、その
他はまた台湾のコミケにも行くんですけど、結構そうオタク系なものと、
いやでもすごいよね、そういうなんかゲーム実況とかやってらっしゃるの、
ゲームは今全くやってないんですよ。
昔はやってた、
昔やってました。なんか最近のってネットでみんなつながる系が多いじゃないですか、
あなんか一緒にこう戦うとか、
ちょっと一人でやりたいな
完全に昔の人や
一人オタクなん
で、だからあの RPG とかもオンラインされたらちょっと嫌だよね、
うん、そうなんです
よ、あわかる、
ファイナルファンタジーがオンライン化した時点でもうチュッ
と、いやあれなんやろね、うん、あれオノティもオノティは違う
やります、ね、
オンラインやる違和感なかった、あんまり俺はあったわ、居心地の悪さというか、
ま
あ、
そうですよね。でもそこで出会いが広がるって話も聞くので、
まあまあまあ ね
オフ会やったりとかしてっていうのも聞きます。
くしくも今日収録時点ですけども、あのマリオメーカー2が ね
そうですね、
発売になり、やられるんですか。いや僕全然やらないんですけど、い
や私も今はゲームあんまりやらないんですよ。ああ懐かしのゲームが出たら気にはなるんですけど、ファイナルファンタジー7もやっぱ FF7 直撃好きだったので、
はいはいはい、いや僕っていうのもその YouTube でなんか家で作業するときに、うん、マリオメーカーの実況してる人の YouTuber の動画とかを 見たり聞いたり流してたりするんですよ。
自分ではプレイしなくても
自分はもう何にもしないです、はい、ただあのだから今僕がハマってるのはアスカチャンネルっていうね、あのアスカちゃんって女性の、
はいはいはい、
で今
は
結構そのマリメ界では
マリメ
界ではやっぱここ数ヶ月、はいはい、マリオメーカー2が発売されるということで、あれだからみんなが作ってコース投稿せえんと、はい、あの YouTuber のね、うん、マリメの実況の YouTuber の人も実況できへんから、はい、
あ
これどうなるんかなって、こう2になってからアスカチャンネルがどう変わっていくんかなっていうのをすいませんね、おもちゃん、おもちゃんを宣伝せなあかんところであれなんですけども、すごい気になってるんですよ。
ゲーム実況も BGM 的に聞いてるってことですよね。
マリメはね、
マリメは
いやマリオメーカーもやったことないし、はい、マリオも家にファミコンなかったからやったことないんですけど、はい、まあ、今家にスイッチのがあるぐらいだけど、うん、まあ、子供がやってますけどね、はい、あんまりその実況だけは本当聞けるんですよ。あの
すごいですね、
スピランとかね、知らんスピラン、もう一回も止まらんと、 全部こうクリア何秒以内に
上手い人本当天才的です
よね。いやすごいですよ。タスじゃんよって知ってる？あタス知ってる？タスってどういう意味な？TAS って書いてタスって書いてタスじゃんとか言うねんけど、なんかあのコーラ持って、はい、自分でコーラ持ってる、はい、そのコーラをな自分で持ってるやつを、
はい、持ってるやつ
投げてそれ踏んでジャンプみたいな、
へー自らマリオみたいな、
すごいのよ今すごいの技が、
そんないろいろですか、もう PS2 ぐらいで私卒業なんかやりすぎちゃうんですよ私
PS?
あと1時間ってのが守れないタイプだったんで、
2で、
ね、中間テストとかあるのにどうするのみたいな感じで親に怒られて
もう止まらないんだ、
もう止まらないです、分
かってはいるけど
自分の部屋できたら止まんないまだ家族とリビングでやるとかだったらみんながテレビ見るんだからとかあると思うんですけど、もう自分の部屋できたら出なくなっちゃって、
分かるわ。でもうちの娘もちょっとやめられへんのか分からんけど、ただほんと申し訳ない、娘に長女がね小学校1年生なんですけど、申し訳ないなっていつも思ってるのが、マリオパーティーを一人で1時間やらしてしまうっていうね、マリオパーティーあれもスゴロクやのに一人でいやそれを楽しそうにやってる娘を見たと、いやもうちょっとパパは今お仕事やってるからできへんわって断って、でうちの嫁も奥さんももうちょっと今ご飯作ってるから付き合われへんってみんなが断るから一人でこうスゴロク振って一人でイエーイとか言うてんのを見た時涙出そうになって
他全部コンピューターですか、
そう、だから付き合ってやらなあかんなと思うんですけどもね、まあ僕の悩みはいいんです今日は、コーナーこちらです、レディお悩み相談女性編、はい、お悩み相談
女性編、
はい、来てます、ラジオネームハリボテ、
ハリボテさん、
ね、むなしいやつですね、おひげさんカホパイこんばんはって、は
い、おひげさん
あの昼のラジオやってる時はおひげさんって呼ばれてたんで、おひげさんなんですね。私はしがない会社で働くしがない OL なのですがOL がしがないって言うかな執拗に飲み会や休日の遊び過去バーベキュー、マチコンなどに誘ってくる先輩女性社員がいます。正直私は休みの日は極力会社の人とはつるみたくないのですが、毎回毎回さまざまなバリエーションで予定を断ってきたのでもう断り方もそこをついてしまいました、私はどのようにしてこの女性の誘いをまだね、まだそのつもり断ればいいのでしょうかという、
まだ誘ってくる、
まだ誘ってくるという、ね、
多分もう親戚何人か殺してるんでしょうねきっと、
そうね、もう全滅ですよもう我が一族は私しか残っていませんの状態ですよね、
身寄りがない
って、またノーガードです、親類のガードもない状態で、これ誘われますカオパイとか、
私も先輩から誘われたりありましたね、合コン的なのならまだ、
もともとはだと言ったら、まあ、OL っていう言い方あれだけど記者だもんね、
そうですね、ただそこは男性の方が多かったので、
ああトースポね、
なんか飲み会に飲んでトースポ、
トースポは本当にもう旧態然とした会社ですからね、男ばっかりおじさんばっかりですから、
で、ね、女の子飲み会に呼んどけとりあえずお花みたいお花を添える的な感じで来いよって言われることは多かったんですけど、
トースポの、社員さんとか記者って全員ブスだよね、男全員本当にブスなんだ、そう
ですね、身なりを気にしない感じの人が多いです ね、
本当に僕は昔連載を持ってましたね、もう20年ぐらい前に、はい、よう付き合いがありましたけども、本当にみんなね、モテない、モテないおじさんしかいないというね、はつらつとした人間はやめていくんだなという
確かに
っていう気持ちがありました、
若いはつらつとした人はやめてきますね、
でしょ、
やめてきます、
そうなのよ、いびりがすごいな、あの会社当時ね、
長身のイケメンの方が当時まだいらっしゃったんですけど、マツコデラックスさんのお気に入りだっていうことで、芸能担当でしたね、
それはでもすごく大事にされるよね、
そうですね、
マツコさんをつなぎ止めれるわけやから、
その人以外の見た目がシャキッとした方は
いなかったという、はい、いやその会社辞めてから、いわゆるアダルト業界、はい、セクシー女優さんの道に入ってからはどうですか、その誘われる
女優の先輩とか、まあ、辞めた女優の関係でも、なんか飲み会
やんの
ありますね、合コンっていうよりもなんかこれ、なんだろう、接待的なんじゃないかなっていうのをたまに思うことがあって、
あまり聞きたくない知りたくないやつじゃないのそれ
どうなんでしょう、なんか合コンじゃなくて、これなんかこの先輩の多分の
先輩が何か仕事を取りたいための雰囲気作りというか、
そうですね、その人たちとなんか多分仲良くやってきたいから
利用されてるやつ、
美味しいものをごちそうになろうよみたいな感じで、 からただで食べれる予定のことは言ってくるんですけど、でもそこまで別に飯に困ってるわけじゃないですし、
そうなのよね。
そうなんですよ。
その言われ方することがなんかムカつくよね、ちょっとね。
それだったら一人で美味しいもの食べたいみたいな感じで、
あ、気使いながらなんかね、食べるより。
なんでこんなわけわからん IT 社長いるのみたいな感じで。
あ、そう、そういう会もあるんだ。
どういう接点っていう、なんかを IT 社長と AV 系の女優、何をこうつながることがあるみたいな、
なんかえげつない組み合わせですよね。なんかね、
やっぱりなんかこうちょっとどやってくるんですよね、そういう方たちって。
よくどやられますね、
うん、
あなたも。
そうなんですよ、こういう業界の子ってちょっとどやりやすそうじゃないですか。
あ、
説教、風俗説教時短系からしたら、
あ、どや心をくすぐっちゃうんだ。
そう
なんですよ。あ、うん、なるほどね。結構俺はみたいな。
そうなんですよ。大学自慢とかをしてくるわけで、やっぱりこっち側の業界って、ま、私は大学行きましたけど行ってない子のが多いので、圧倒的に未だに。なんかちょっとその
あれ、顔パイって東大なんやったっけ。
そこまでじゃないです。
え、なんかもう何、俺も顔パイって東大だと思ってた俺ずっと。
やめてください、私立で。ど
こ違うの。
青学です。
あ、青学ね。
あー、そう、マーチです、マーチです
。すごいじゃん、すごいじゃん。へー、結構 ドヤ顔されて、
ドヤ顔されて、
やだね本当に。もうい
やいや、だ、なん、何の食事会だったんこれみたいな感じだったりするんで。
あ、なるほどね。
だからちょっとそういう先輩はさってこう LINE って消せるじゃないですか、連絡先を。
消せますね。
で、あの、皆さんご存知か分かんないですけど、プライバシー設定で友達じゃない人からはメッセージが届かないように設定できるんですね。だからまあ要するにブロック的なことが、
あ、できるんだ。
簡単にできるので。
まあ、だから結局はちょっと腹のくくり方のね、
そうなんです。
もうここまで来たらもうこの人とは付き合わないっていう、あの、覚悟のもといろいろ言うという、
まあ、この方と同じ会社なので、やっぱり毎日顔を合わせる可能性があるので連絡先は消せないと思うんですよね。
いや、でもそういうことからね、やっぱり、闇営業断りづらくなったりみたいなことがね出てくるからね。
なるほど、
これはもう気をつけていきましょう。
もうなんか親の介護とか、なんかもう長期的なものを長期的スパンで考えるしか。
もう死んでたらもうできない、
ね、殺し親殺してるかもしれない。
それ、まあ、まだ生きてるんであれば、介護が、
そうですね、もう親のが認知症でとか、もう治らない病気にするってことです。
もうシンプルに俺もお腹痛いでいいけどね、はい、もうでもずっと言うの、いや、もうお腹痛いです、いや、もう今日もお腹痛いです、ってなったら、どんなアホでも嫌なんやなって分かるでしょ。
なるほど、逆に気づかせると、
気づいていただきたいと思いますよ、そういう方には。
なるほど、
ということでお答えになったでしょうか、ご検討ください。はい、ということでカオパイちゃんからレディオのお知らせでございます。
はい、新しい発見、新しい魅力、あなたのいいねがきっとある、そんな YouTube の総合サイトレディオが出来上がります。
はい、
このレディオには私渋谷加穂が出演しているおもちゃんや、みひろさんの冠チャンネルとなるゴルフわでしこがあります、うん、その他にも今後も続々と新チャンネルが誕生していく予定です、
はい、
ぜひチャンネル登録といいねを押してください、
うん、
近日中に公式ホームページも出来上がりますので、今しばらくお待ちください。
今しばし、
はい、
今しばし
7月後半にホームページ上の写真撮影しましょうって話が。
いや、そこで撮影なんだ、
はい、なので8月だな、
8月にはもう出来上がるということなんでね、はい、楽しみにしておいてください。
よろしくお願いいたします。
じゃあコーパーちゃんと西よろしくお願いします。
お願いします。
レディオのコーナーでした。
私山田るい53世は全ての声優のラジオを愛しています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、
声優のラジオを作ろう、ね、もう僕が一生懸命、今回の闇営業問題、そういう報道がありましたというね、もう時事ネタに絡めて、自分がこの間ホテルに企業パーティーの営業行ってきましたっていう貴重なね、その現場ではこうなってますって貴重な話をしてるのに、まあ、うのてぃさんはじめ皆さんは早くこのコーナーに行きたいというね、これはもう リスナーからのメールもなぜか一番多いない番組に一番多いという番組本体へのメールよりこの番組へのメールの方が多いというね、ことでございますね。架空の声優、番組のタイトル、番組のコーナー、届きそうなメールなど全てをでっち上げた僕たちの理想の声優のラジオを作ろうというコーナーでございますね。もうなんせ我々が、まあ、声優さんが大好きなんですよやっぱり。そのまあもちろんアニメもね好きですし、やっぱりそのアニメの作品の世界観、これやっぱ肉厚にね立体的に臨場感加えてくれる声優さんで、なんて素晴らしい。そらね、 わっとわけのわからんわっと集まってわっとコンサートしたら何万にもねわっとなるわという、うん、ねえもう全然よう知らんねんけどわっとツイッターやったら何十万でわってこうフォロワー なるわというね、あれだけ素晴らしいのならいくらわけが分かんなくてもそれはなるわという、う
ん、わけわかんない、
わけが分かることが大事なんじゃないんだという、よく分かりませんけども、さあこの春からスタートしました、順調に固まりつつある、ここまで決まったこと発表しておきましょう。まず声優さんの名前、クルスしおりというね、色でしょうね、これはこういう AV 女優の方がいるような気がしますよ俺はクルスしおり、番組名クルスしおりのクルスーナイト、クルシューナイトかけているということですね。そして番組におけるリスナーの呼び名、まあ、呼ばれ方ということですね。これはな騎士団員ね、クルスナイトのナイト、夜のナイトもあるんでしょうけども、騎士ナイトの KNIGHT ですね、はい、の方もかかってるんだという、はい、そして番組でのお約束の挨拶、メールね、メールとかでの冒頭なんて書いたらいいかという、クルスさん今夜もお綺麗ですね、必ず書いてください、これに、しおりちゃんが苦しゅうないと、返すのが、まあ、定番恒例となっております。さあということで今回は番組の新コーナー案
ない番組の、
ない番組の新コーナーですね、しおりちゃんに、寝る前に囁いてほしい一言のコーナー、かっこかりへのメールを募集しておりましたが、ラジオネームロボー、ロボーの石ですね、うん、のロボーですね、はい、つまらない人間だという、ラジオのコーナー案ね、うん、はい、コーナー名、こんな時どうクルスアンサーこんな時どうクルスアンサー、
かけたんですね、
なんかこう馴染まへんな、うん、弾くな、なんやろ、ごろかな内容、生きていく上で必ず訪れる究極の選択、そんな時クルスちゃんならどう答えるのか、クルスちゃんが、クルスちゃんが、クルスちゃん、俺たちクルスちゃんって言ってたっけ、
しおりちゃん、
しおりちゃんだよね、うん、クルスちゃんが悩みそうな質問を教えてもらうコーナー、うんうん、届くメールはタイムマシンで生きるとしたら過去未来生まれ変わるとしたら男女などこすり倒され味も全く出ないもので OK、 あえてですよ、あもので OK、 なぜならリスナーがそういうのしか送れない
あそうなるほど、
まあね、うん、まあね、タイムマシンで行けるとしたら過去未来っていうメールを読み上げなあかんって俺なったら、うん、もうその番組をごめんなさい、もうこんな立場で生意気なんですけどやめます、俺。
ちなみに生まれ変わるならどっち、
ね
生まれ変わるならどっ
ち、あ、ね、何にも生まれ変わりませんからね、これで終わりですから、うん、いや、うのてぃもなんかほのかに思ってる、信じてるかもしれんけど、ウノティはもうウノティが終わったらもう終わりやからね
いや別に思ってない
です、ウノディもトシミツくも俺もやけど、そうそう、みんな自分、今の自分が終わったらもう終わりやから、あの次ないからねラジオネーム、もう次ないからねと言った途端に来世は朝顔というねやつから来ましたけど、これはだからこれもまたコーナー、
はい、
クルスしおりのクルスナイト、コーナー、締めの妄想フレーズ、うん、のコーナー、番組の最後に騎士団員が言ってほしいフレーズを感情を込めて言ってくれるコーナー、放送時間が日曜深夜の一番遅い枠で放送してた時代は、いやそんな時代もあったんですね、その時は結構際どいフレーズも言ってくれてたと、
なるほど、
ただ今はもう結構ええ時間にやってんのかな、これは時間決まってた、
あ時間決めないといけない、
ね、時間決めんとダメやねこれね決めないといけない、ただあの一つ今だから決まってんのは、昔は日曜深夜の一番遅い枠だからもう月曜の早朝、
日曜3時、
日曜2時にやってたというね、28時とかですね、 やってたというね、日曜の深夜枠での最後の放送でもう寝る、もう寝るだけなのに大きくしてんじゃないの のフレーズは騎士団員の間で語り草となっており伝説の回となっているってくだらない。
しおりちゃんは気づいてるのかな。
しおりちゃんは
意味なのか
気づいてないじゃないですか。気づかずにうっかりっていううっかり言わしてやったっていうのが、まあ、リスナー的にはね醍醐味。しおりちゃんっていくつなんですか。
アラサーって言ってましたね。
僕の想定では32なんですけど
そんぐらいじゃないですか。
で32だとちょっと分かってる、逆に分かってるけどそうは言わないっていうね、その楽しみ方もありますからね。
30過ぎ
て、30過ぎて月曜の朝4時にいややってるわ俺やってるわ、それ以下のこと今やってるわはい。ミミズグチグチで、これは、これですね、しおりちゃんに寝る前に支えてほしい一言のコーナー。あ、さっきのもそうなのかな、
まあ近い
ね、似たようなもんですね。これはその新コーナーに来たメールですね、はい、ミミズグチグチさん、声優のラジオを作るクルースーナイトの山田るい発案、言わせたいこと、山田るい発案言わせたい言葉のコーナー、うん、はい、クルースーナイト用のクルースーナイト用のラジオネーム、うん、あ、でも そんなんいらんからね、ラジオネーム騎士ネームですね、かぼちゃマンちょっと待って、ミミズグチグチはミミズグチグチはだから、クルスーナイトに送るときはかぼちゃマンだよね。だからもうミミズグチグチ言わん方がいいの最初から、こういうときはかぼちゃマン、ラジオネームかぼちゃマンから
、
クルスさん、あー分かってるね、今夜もお綺麗ですね、クルシューナイトってね、これもちょっとしおりちゃんの代わりに言いますけどね、私がクルスさんに言ってほしい言葉は、うん、ねえこの給料でどうやって暮らしていくつもりですこれを聞いて頑張ろうと思います
いい
12万とか
安い
やえらなったな昔やったらそんな言わんかったのに。
12万は安いでしょ、
一昨年までそんなこと言わんかった
12は安いですよ。
いやでもだ、いやだからよ、うん、この給料でどうやって、ね、生活暮らしていくつもりっていうことですよね。
ぐちぐちは言われたんかねこれは。
わかります、あごめん、かぼちゃマンが言われたんですよねこれはかぼちゃマンが、はい、
ここにちょっとここ
さあ、あクルスーナイト普通たまね
たくさん、こっちにはいっぱい、
こっちに何にも来てないです、
山ほど普通おた、
こっちに来た数枚の普通おたは宇野 T さん僕に渡すときに絞りかすって言いますもんねなんかひどいだと思いながら聞いてますけども、クルスーナイトには普通おたもいっぱい来ておる、ラジオネーム目隠し、うん、あ目隠しはルネラジにも送ってくれてる子じゃないですか、ね、これは、クルスーナイトへの普通おた、クルスさん今夜もお綺麗ですね、クルシューナイト、ね、これは言っとかないとという、あこれだから目隠しじゃない、
目隠し書いちゃダメなん
だ、書いちゃダメなんだから、うん、騎士団員ナンバー55焼きそばパンと申します
焼きそばパン
これ何なの、かぼちゃマン焼きそばパンでこうね、なんか一緒にならならならんみたいな、なんか全部一緒なんですけど、
なんでしょう、ね、
そこにたどり着くのかな。今期しおりんが出演しているアニメ天使になんてなるんじゃなかった、毎週楽しみに拝見しておりますアニメがね、
アニメがね、
あただこうなるとだから天使になんてなるんじゃなかったっていうのはどの曲で 何曜日の何時ぐらいにやっててどういう内容なのかというね、
キリがないよ、
もう気になっちゃいますよねこれはね。しおりんはそのどのどういう番手で出てるのかとかね、うん、ドジっ子天使ヒカルが引き起こす騒動にしおりんのはっちゃけた熱演が加わり、毎回が爆笑の神回、特に第3話ヒカルが太陽を暴走させて地球が干からびそうになった回は笑いすぎて背筋がつりました、
まあね、つれてない、つってないんでしょうけど、
しおりが歌うエンディング曲ホーズエンジェルホーズエンジェル
渋いとこ
つ、ね、は本編とは一転失敗ばかりの光が私ってダメだなとため息をついているようなアンニュイな雰囲気が伝わってきて最高です。 共演者の水戸さくらさんとはでそうなるとだから水戸さくらさんちゃんっていうのはどういう方なのかというね、プライベートでも仲がいいそうですね。収録の裏話などありましたらぜひ聞かせてください。それではまた。水戸さくらさんとしおりちゃん仲がいい、
新しい情報がいろいろ
ね、いろいろこうやっぱ人間関係というかね、その部分が水戸さくらさんって言ってる 先輩なのかな、分かんないけど、
うん、今期ね、
はい、よくありますもんね、なんか声優さんが声優さんのなんか朗読劇見に行きました言うて、花輪かなんかの前で2人でこう撮ってるものすごい無残なやつありますもんね。あの花がです、花が、いや別に花は無残じゃないけども、なんとなくですけどもね、はい、 OK でございます。さあということでもう時間が来ちゃった。次はだからそうですね、天使になんてなるんじゃなかった、これしおりんが出てるアニメですけどもね、はい、この辺の僕ちょっと見れてないんですよ、うん、だから情報チェックしたいから、
は
い、
あと水戸さく
らさん何時ぐらいにやって、ほんで水戸さくらさん情報ですね、はい、多分ね、でもそうなると水戸さくらちゃんも番組はやってると思うんですよ、うん、他局で
他局
やってると思うんですよ、ここじゃなくて、うん、だから水戸さくらちゃんとか なんかユニットとかもあるんだろうね、分かんないけど、
これは文化放送でやってるって設定でいいんですか。
どうですか、
クルスーナイトは。
クルスーナイトはあの文化放送です、
時間を決めないとね、
はい、だからあのどの枠なのかが知りたいですよね、うん、僕のイメージではおはようテラちゃんの
朝5時
から おじさんしか出ないカレー臭プンプンの番組でございますけどね。
じゃあちょっとディティール送ってもらいます、
ね、そうね、
細かいディティール
番組の、じゃあ、番組の細かい設定、うん、あの時間帯であるとか、はい、どの曲でやってるかとか、うん、そうですね、
さらに細かいとこってことですね、もう
何の後なのかとかもね知りたいですよね何の後で次何なのかとか ね
触れたりしますからね。
そうね、
そういうのも
ね、直近のゲストとかね、あとスポンサーも知りたいですよね
どんなコーナーのメール
と同時に、まあ、あの支えてほしい一言のコーナー、
はい、
これは結構これ来てなかったの、
ね、まだ来始めてなかったんでちょっと1枚だけ紹介したんです。
ああそうなんだ、はい、まあ、なんせいろいろ送ってみてくださいということでございます。以上、声優のラジオ作ろうのコーナーでした。
この番組を聞けば下には下がいると思える気持ちが当社費2倍、ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。
さあ、エンディングでございます。番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー、カトキョハローワーク、声優のラジオを作ろう、偏見オブザイヤー2019、僕の考えた企業パーティーあるある、山田るい53世昼帯昼の帯のラジオへの道、ルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問クレーム口感想何でも OK でございます、どんどん送っといてください。さあ、そしてミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在7月分の応募受付中でございます。ありがたいですね、ほんとね、すべてのメールこちらまで、ヒゲアットマーク joqr.net、 ヒゲアットマーク joqr.net、 ヒゲの綴りは HIGE です。さあ、お知らせもございます。ネタミ男 Q9 でございますね、8月の18日の日曜日、新宿ロフトプラスワンさんで開催します。何ですか、チケット多分、まあ、ローソンチケットさんとかそういうことになるんでしょうけども、はい、まあ、詳細等々は私のツイッター、それをびっくりマーク2個だけでリツイートするうのTさんのツイッター、で拝見していただいて、ロフトプラスワンさんのホームページとかでも多分詳細は書かれております。8月の18日の日曜日、おそらくちょっと夕方付近からっていう感じになると思いますね。さあ、そして私書きました一発屋芸人列伝、引きこもり漂流期間全版、中年男ルネサンス、一発屋芸人の不本意な日常、現在発売中でございます。ルネペディア雑誌オンラインさんから840円で発売中、貴族のメルマガこちら月額500円、ブックスタンドさんのホームページから購読できます。ニュースサイトウィズニュースと夫婦雑誌コンティニュー、そしてもう完全に始まってますね、日経新聞のなんかプロムナードっていうコラムのところで僕土曜日担当ということですね。 新宿ザメの先生と、なんかいろいろいらっしゃいましたけど、どうですか、ここは電波が悪いんでツイッターが見れない月曜から土曜ぐらいまでいろいろ日帰りで皆さんが毎週掲載されるというですね、ぜひ目を通してみてください。木曜キックスは IBS 山梨放送さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができますということでね、今日この後ポッドキャストの方でのラストメッセージが、なんともう宇野 T さんも宇野 T さんがうーって言ったという続編が来たということで、もう本編ここで締めたいと思います。来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからのポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこう。日頃の感謝ですね、愛の告白、頑張るあの人への、まあ、応援メッセージ、まあ、そういうものをですね、心を込めてホクホクほっこりしていこうというね、もうコーンポタージュみたいな、そういうコーナーなんですよ。もうブランケットをこう羽織ってね、こうなんか赤ずきんちゃんみたいな感じで、こうブランケットこう羽織って、でこう両手でマグカップを持ちましょう。でこうってこうね、コーンポタージュをみんなで飲むという話はその後だというねなんで泣いてんのという、まずこれコーンポタージュ、その後に話を聞くからというね、そういうコーナーなんです。でアップルパイ先生から早速原稿が届きましたけどもね、隣の家の人なんですよ、はい、で僕も今思い出しながら言いますけど、隣の家の人がもう厄介だと、土佐犬を飼っている、で糸の子で2つの家を隔てるこの壁、木の壁ですね、木の塀に穴を開ける、その穴を見ていると その中に目玉があったと、ね、ああ目玉があると思ったらファッと消えて、その後この厄介な隣人の家の玄関のドアがバタンと閉まる音がした。あと BB弾で撃ってくる。監視カメラつけたんでしたっけ、はい、なんとか、いやたまに不法侵入をしてくるから監視カメラでなんとか、で石投げてきたりすると、石を投げる姿を撮ろうと思って監視カメラを設置したら巧妙に監視カメラの死角から石を投げてくるという、で BB 弾も撃ってくるという、なんせ厄介、恐ろしいやね、まあ、それはもう聞き直してくださいポッドキャストの方ね。で最新号、ラジオネームアップルパイ来ました、ね、第3話ですか、もう3話ですか、ラストメッセージです、隣人、隣の人、隣人の T さん
でしょう、
まあそうでしょう、でしょう、ずっとねここ2週ずっと T さんでしたから、雨は降らず人々は干ばつを嘆き もはやもう地球から入ってますからね、これ絵的には
あれから入って
、地球からこう
シューッ
とGoogle マップひょいとするような感じですね、シューッっていう、雨は降らず人々は干ばつを嘆き、終わることのない猛暑が続いた夏、うん、T さんがびしょびしょに濡れた回覧板をそれが言いたかった、雨は降らないですね、でも日照り干ばつで嘆いてて猛暑猛暑言うてんのに、隣の隣人 T さんがびっしょびしょに濡れた回覧板をうちのポストにねじ込みましたという、なんで雨も降ってないのにということですね、回覧板が濡れていない日はそういう日もある、トンボバッタ巨大カマキリがセットで差し入れされていまして、気持ち悪い
T さんとはね限らないから、
いやまあね、うん、まあ、虫のすることやからね、勝手に入ったんかもしれないし、ある日母が洗濯物を干していると、プシューという音とともに5センチ四方の穴から黙々と霧のようなものが出ていたそうです。この5センチ四方の穴というのは例の 平に開けられ糸の子で開けられた穴のことですね。その穴からもくもくと霧のようなものが出ていた。その瞬間母はごほごほと咳が止まらなくなったのですが、体調悪い。霧の正体は殺虫スプレーでした。その後も洗濯物を干すたびに毎回洗濯物を干すたびに穴から霧が出てきました。お母さんも考えないとね、このアップルパイのお母さんも、その洗濯物を干そうとするたび、その毎回穴から霧は出てくるんだから、もうそれ分かってんの、そこで干しちゃダメなのよ、干しちゃダメだよっていうことかもしれない。これでまた別の日、乗せてやるカーポートに、乗せてやるカーポートに、という T さんの叫び声がある日ですよ、聞こえてきました。うちの家は床、壁、天井、うちの家はアップルパイの家、うちの家は床、壁、天井、すべてが違法建築で作られており、
新しい情報が、
建築業者は我が家の完成と同時に逃げるように倒産したので、えどっち、逃げたんか倒産したんかどっち、ね、逃げるように倒産してる、
逃げるように倒産して
る、意味が分からないです、ね、逃げたなら逃げた、倒産したら倒産したんですけど、逃げるように倒産したっていうのは、こうバーン逃げ、わー逃げろーって走ってるちょっと離れたところでバーンってやられて倒れるってことですからね。逃げるように倒産したので、うん、最後の違法建築として外の音が全て聞こえる仕組みになっていました。
壁が薄い、
いやでも外の音が全て聞こえる仕組みなんです。やや前向きに捉えてますよね。ノーノイズキャンセラーですよね。だから全くキャンセルしないという、叫び声が聞こえた次の日、これは乗せてやるカーポートにですね、次の日カーポートの屋根一面が綺麗に土佐犬の糞で埋まっていました。分からん。先日 T さんが S さんの家を、 S さんっていうのはこの逆カーの隣の人ですね、 S さんの家を T さんの家挟んでアップルパイと S さんってことですね。で先日 T さんが S さんの家を距離30センチで睨みつけながら、いやもう距離30センチっていうのも、もうキスする手前ぐらいですよ、もうほんまにもう目の前近い、距離30センチで睨みつけながら仁王立ちしている姿を目撃しました。手にはハンバーグをこねるときに使う金属製のボールを両手に2個持ち、まあ、なんか普通のボールですね。そのボールはなぜか2個ともボコボコにへこんでいました。説明のつかない異様な光景に呪文を唱えるのもやむなしと判断しました。どういうこと？T さんはだんだんと妖怪のオーラをまとい出しています。妖怪はいつの間にか私たちの身近に潜んでいます。もしかしたらあなたの隣人は妖怪かもしれません。いやそんなんいらない、そんなんはね、アップルパイいらないですよ。ああなるほどね、まあ、だから今までにあったことをちょっと列挙して送ってきてくれた、
まあね、僕らは催促した
から、ちょっとせかしすぎたか、ね、ちょっと味薄なってる感じが、こっちがおかしなってるのか分からないけど、いやだってカーポートの屋根一面土佐犬のクソまみれっていうのもね、結構厳しいもんがありますけどもね、
今どうなってるのか、
そうね、だからまあもうちょっとスパン、あの間隔空けていいから、そう、あの別にそんなすごいことばっかり盛り込まなくていい、そのうちが全部違法建築やとかね、まあそうなんでしょうけど、いいのよ本当に、もなんてことない、とある日の
1ページ
を切り取ってくれればもうそれでいいんですよ、アップルパイ。いやですね、このトンボバッタ巨大カマキリが回覧板と一緒にこう入れられてるっていうのが一番気持ち悪いですね。一番怖い。殺虫スプレーもね、普通に呼んでたけど ね、殺虫スプレー巻いてくるとこれもう刑事事件でしょ、こんな。 こんなのリアル。なんで言わないのかな。違法建築だから。あんまり言うと自分のところもなんか責められるみたいなの持ってるのかな、分かんないけど。まあ、とにかくしないようにね。あとそんなこれのために刺激せんといてよ。そう、それが一番よ。あのなんかね、怪我しました調べによるとみたいなね、なんかあのとあるラジオ番組、ラジオみたいな番組のに送るメールのためにちょこちょこちょっかい出していたようですみたいなのはもう勘弁やからね。それはもう言うたからね俺は、はい、はい、ということで、はい、まだまだお待ちしております。ラストメッセージのコーナーでした。